Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 2, verses 10 to 12.
ルカの福音書2章10節から12節を開けてください。
But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people.
御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。
Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord.
今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。
This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.
あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
The title of today's message is The Results of the Gospel.
今日のメッセージの題は福音が最終的にもたらすこと。福音が最終的にもたらすことです。
In today's message, we continue looking at the event of the angel appearing to the shepherds as recorded in the Gospel according to Luke.
今日のメッセージは、先週に引き続き、ルカの福音書に記されている羊飼いたちに天使が現れた出来事を見ていきます。
The key phrase is I bring you good news. In Greek, this is one word, and that is Yo Angelizo.
ここでこの御言葉のところで鍵になる文句があります。それは喜びを知らせに来たのですという文句です。実は、英語ではですね、これもう少し詳しく書かれてあって、良い知らせを持ってきたのですとあるんです。そしてギリシャ語なんですけれども、これは一つの言葉なんです。実は一つの言葉、一語で表されていて、ヨアンジェリゾーというんです。
This means to announce good news, especially the gospel, to evangelize or preach the gospel.
実はこのギリシャ語の意味ですが、これは良い知らせの報告となるんです。または福音の伝道、福音を説教するという意味です。
From the message that the angel gave to the shepherd, we can learn four results of the gospel.
天の御使い、天使が羊飼いたちに語ったこのメッセージから、私たちは福音が、それを受け取った人に最終的に何をもたらすのかを4つ学べるんです。
Let us now examine these four results of the gospel in more detail.
ではこの4つの詳細を見ていきます。
The first result is salvation.
福音が最終的にもたらすこと、その1つ目、救いです。
The first part of verse 11 says, Today in the town of David, a Savior has been born to you.
11節に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたとあります。
When the shepherds heard this, I wonder what they thought.
この言葉を聞いたとき、その羊飼いたちはどう思ったことでしょう?
Did they think that this meantThat there was finally a new hero born amongst the Jews, just like the judges of old, who might be a champion for them to beat the Romans?
わあ、ついにユダヤの中に新しいヒーローが生まれた。旧約の史式にあるローマ人を打ち破ったような人物が生まれたんだと思ったことでしょうか。
I'm not sure what they might have thought of the word Savior or what salvation meant to them.
救い主とか救いという言葉を羊飼いたちがどう取ったのか私にははっきりは分かりません。
However, the Bible is quite clear about what God actually intended by sending His Son into the world as its Savior.
でも聖書はその意味を、つまり神がこの世にその一人を救い主として送られた意味を明確に語っているんです。
Let's look to 2 Timothy chapter 1 verses 8 to 10.
では、テモテへの手紙第2。一章八節から十節を見ます。テモテへの手紙第二一章八節から十節です。
So do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God.
ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。
Who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ before the beginning of time.
神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、
But now it has been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel.
それが今、私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。
The salvation God brought through the Savior Jesus Christ was not about restoring one nation's political power against another.
神が救い主であるイエス・キリストを通してもたらされた救いというのは、ある国の政治力を反勢力から回復させるようなことではありません。
The kingdom of God is totally separate from the kingdoms of this world.
神の御国とはこの世とは全く切り離されるものなのです。
The salvation Jesus brought is from three things.
キリストによる救いとは次の三つのことからの救いなんです。
Our sins,
罪、つまり私たちの中に潜む自我です。
The world,
この世です。
And death.
そして死、この三つからの救いなんです。
Firstly, we are saved from our sins. Our past sins are forgiven. Sinful addictions no longer have a hold on us.
まず、私たちのうちに潜む罪からの救いです。過去の罪が許され、繰り返してきた罪から解放されるんです。
Secondly, we are saved from the world. The temporary pleasures of the world will no longer hold the same attraction for us.
二つ目です。この世からの救いです。この世の束の間の喜びに気を奪われなくなるのです。
We won't submit ourselves to slavery to pursue those things.
束の間の喜びを追っていく奴隷の身ではなくなるんです。
Thirdly, we are saved from the power of death. When this temporary body dies, it won't be the end of us. We'll be raised again with a new, perfect, everlasting body to live in eternal paradise with God.
3つ目です。死の力からの救いです。肉体の死が私たちの終わりではなくなるんです。永遠の楽園で神と共に生きる新たな完全な朽ちない体で生き返るんです。
If today you are under the control of sinful habits or in slavery pursuing the things of the world, turn to the Savior Jesus today.
まだあなたが自分の中の罪深い習慣にコントロールされたりされていたり、まだこの世のものを追求する奴隷の身にあるのでしたら、どうか今日救い主キリストにつながってください。
He can save you and give you a new life that is so much better.
あなたを救ってくださり、今よりずっとずっと良い新しい人生を救い主キリストが与えてくださいます。
Come to him today.
どうか今日つながってください。
Amen.
Amen.
Secondly,The second result of the gospel is joy.
福音が最終的にもたらすこと、その二つ目は喜びなんです。喜び。
The second part of verse 10 says, I bring you good news of great joy that will be for all the people.
十節に、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですとあります。
Last week when we saw that when the shepherds first saw the angel they had phobos megas, Greek for exceedingly strong fear.
先週は羊飼いたちが天使を見てひどく恐れた内容でした。ギリシャ語の言葉もひどく恐れるという言葉でした。
But today we read that the angel brings them good news of chara megas, Greek for exceedingly great joy.
今日はギリシャ語ではカラメガスといって、天使が羊飼いたちに素晴らしい喜びのニュースを知らせた内容です。
The gospel impacts a person in such a way to turn totally around a person's outlook on life.
福音が持つインパクトというのは、人生において悲観的で鬱的で恐れを持つ人も希望を持ち前向きになり大きな喜びを持てるほど、それほど大きな変化が見られるものなんです。
FromNegativity, depression, and fearfulness to hope, positivity, and great joy.
悲観的で鬱的になり、恐れを持つ人が希望、前向き、そして大きな喜びを持つほど変わるんです。
There are two levels of joy that the gospel works on.
この福音がもたらす喜びには2つのレベルがあります。
So,Point 2.1, so the first thing about level is individual.
喜びの一つ目は、一人一人の喜び、個々の喜びです。
And in this, in verse 10, we see, I bring you.
日本語の聖書にはこの言葉は出ていませんが、十節に、I bring you, あなたに持ってきたという意味の言葉があるんです。
The first level of joy is to the individual. When the person receives God's, the gospel message, their whole outlook on life changes.
喜びの最初の段階は個人に対してです。個人のものです。人が福音を受け入れたとき、その人の人生は変わります。
They can face life's challenges with an eternal perspective.
人生に起こる試練を永遠の観点、神の観点から見れるようになるんです。
When we receive Christ, our problems don't just suddenly all disappear, as some people falsely say.
これはキリストを信じれば全ての問題が突然消えてなくなるというようなことではありません。
Rather, as we live in Him, we begin to see our problems with new perspective. The problems now look tiny and insignificant with an eternal outlook.
そうではなくて、自分の目に起こって、自分に起こっている問題を違う目で見れ、違う見方で見れるようになるんです。問題が小さく思われて、永遠の観点、神の観点からすれば取るに足らないことだと、それほど思える、違って思えるようになるんです。
We can face life with a deep sense of joy, knowing that Christ has empowered us to get through whatever challenges us along the way.
そしてその結果、人生の中で何が起こっても、何が起こってもそれを乗り越える力をキリストが与えてくださるという深い深い喜びを持つようになるんです。
Having that deep joy which comes from knowing Christ is worth more than anything in the whole world.
キリストを知っているんだというそのことがこの世におけるどんなことよりも価値のあることだというそういう理解から来る深い喜びを持つんです。
Matthew 13, verse 44.
では、マタイの福音書13章44節を見ます。マタイの福音書13章44節。
The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all that he had and bought that field.
天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。
Do you feel the problems of life have gotten you down?
皆さんは人生の中に問題が生じては、その都度落ち込んでしまってはいませんか？
Have you been trying all the solutions the world offers only to find that the problems are not solved?
それを解消できないことを、悟るためだけにこの世の提供するあらゆる解決策を試してはいませんか?
Come and receive the Savior Jesus today.
それなら救い主キリストにつながることです。
He'll give youA new perspective that will lift your vision and help you work through all your problems.
キリストがあなたの視野を広げ、新しい視点をくださり、あらゆる問題に対処できるように助けてくださいます。
Receive Jesus today.
キリストの命を受け取ってください。
Amen.
Amen.
And secondly, point 2.2.Joy works on a corporate level.
喜びのレベルの2つ目です。それはみんなでシェアする喜び、団体での喜びです。
That will be for, in verse 10 we read, that will be for all the people.
十節にこの民全体のためのとあります。
Beyond just being for our own edification, the joy that comes with the gospel is a joy that needs to be shared.
福音がもたらす喜びというのは、各個人を啓発すること以上に、人々と分かち合う喜びなんです。
Corporately, when God's people act together in the joy that He gives, it has a tremendous positive impact on the world around.
神を信じる者たちが喜びを持って共に行動するとき、そのとき世間に対してものすごいポジティブな インパクトを与えることができます。
Many people will be saved. Many lives transformed.
たくさんの人が救われ、その人生が次々に変えられていきます。
Acts 13 verse
52. 使徒の働き13章52節。使徒の働き13章52節。
And the disciples were filled with joy and the Holy Spirit.
弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。こうしてたくさんの人が救われていったんですね。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。
And disciples here is referring to all the people who joined the church.
ここでは、教会に来ていたすべての人々のことを指しています。
When I look around Japan, I see so many people lacking joy in their lives.
日本の国を私が見回すと、喜びのない人たちがたくさんいます。
Even though Japan is one of the wealthiest nations in the world, very few people are happy.
世界の中でも裕福な国の一つであるのに、幸せそうな、幸せであると思っている人が少ないのです。
Even Christians here, by and large, seem not so happy.
この国は、この国のクリスチャンでさえ、一般的には幸せそうには見えません。
When I was in Thailand and Indonesia, I met godly people who, although they were very poor from the world's point of view, they were very rich in spirit.
私がタイやインドネシアに滞在していた時、この世から見ればとても貧しい人たちなのに、霊的にはとても豊かで、深い信仰を持っている人々にたくさん出会いました。
And these people just overflowed with the joy of the Lord.
彼らにはまさに主にある喜びがあふれ出ていました。
Let us come together in the joy of the Lord and share it with others.
主にある喜びの中に入って、その中に入って、それをみんなで分かち合うんです。
Let's impact this nation with the joy of His gospel.
福音を知る喜びを持って、この国にインパクトを与えていきたいものです。
Amen.
Amen.
The third result of the gospel is new allegiance.
では、福音が最終的にもたらすことの3つ目です。それは、新たな献身です。新たな献身。
The second part of verse 11 says, He is Christ the Lord.
11節に、この方こそ、主キリストですとあります。
When someone truly receives the gospel, they will change their allegiance.
良いニュース、良い知らせである福音を真から受け入れた人の上に起こることの3つ目が新たな献身です。
Jesus becomes Lord and King of their life.
どういうことかというと、キリストがその人の人生の 主となり、王となるという意味なんです。
They are no longer following their own ways or just being led along by others.
自分の思いで自分の道を歩まず、人の後をついていくこともなくなるんです。
Rather, they are following Jesus, which gives them a totally new purpose and direction.
人生に新しい目的と方向を与えてくださるキリストの導いてくださる道をフォローするようになるということです。
A whole new set of priorities comes about in the person's life.
そして自分が人生において優先させていくことが丸ごと変わるんです。
Their aim is to seek God's kingdom first and not their own interests, not pleasing others or not conforming to society's expectations.
人生の目的というのが神の御国を一番に求めることになるんです。そして自分の興味とか人を喜ばすこと、または社会が期待することに順応しなくなるんです。
Matthew 6 verses 31
to 33. マタイの福音書6章31節から33節。マタイの福音書6章31節から33節。
So do not worry, saying, "What shall we eat? What shall we wear?"
そういうわけだから何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。
For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them.
こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかし。あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。
But seek first his kingdom and his righteousness, and all of these things will be given to you as well.
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
What are you worried about?
あなたは何を心配しているんですか?
Most of us here are not so worried about where our next meal will come from.
ここにいる私たちのほとんどは次のご飯のことなどどこから来るのか心配などしていません。
Japan, relatively speaking, is still a very prosperous nation.
日本はまだ豊かな国なんです。
However, people worry so much about things until their lives become ruled by them.
しかしこの国の人たちは物事に縛られてとても心配するんです。
Some people worry about which university they'll go to and what company they'll work for.
どこの大学へ行こうか、どこの会社で働こうか、そう心配するんです。
Others worry about who they'll marry or even if they'll get married at all.
誰と結婚すべきか、または結婚するのかどうか、自分が結婚するのかどうなんだろうかと心配するんです。
Those who own or manage a company worry about meeting the customers' ever-changing demands into the future.
会社の経営者やマネージャーは、次々に要求を変えてくる客との話し合いのことを心配するんです。
The Bible isn't telling us here to take it easy and everything will be given to us. We should work and study hard. Just don't worry.
もちろん聖書はのんびりやればすべてのことが与えられるなどとは言ってません。むしろ熱心に働き学ぶようにと言っています。ただ聖書は心配はいらないと言ってるんです。
Don't get caught up chasing the things of the world.
この世のことを追っていくことにはまらないようにするんです。
Follow God's ways. He will set you on the right path and grant you the desires of your heart.
神の道をフォローすれば、神があなたを正しい道に歩かせてくださって、あなたの心の願いを叶えてくださるんです。
アーメン。
Amen.
The fourth result of the gospel is revelation.
福音が最終的にもたらすことの4つ目最後です。それは神の印です。神の啓示。神がご自分を示されるということです。神の啓示です。
The first part of verse 12 says, "This will be a sign to you."
12節に、これがあなた方のための印ですとあります。
One of the ways God helps us to follow Him is through direct revelation.
神をフォローする人たちを神がどう助けてくださるのかということの一つに。ダイレクトに印をくださるということがあります。
This does not necessarily mean angels or voices from heaven, but he will give us signs of which way we are to go.
これは必ずしも天使が来るとか天国からの声を聞くというようなわけではなく、そう私たちが行くべき道のサインを神が示されるということなんです。
As we follow him and prove ourselves faithful to his calling, he will reveal more of his plan for us.
私たちが神をフォローし、神に対して自分が忠実であることを証しできるとき、証しできるとき、神は私たちの人生に対するご計画を示され始めます。
He gives us new tasks of greater responsibility.
そしてより大きな責任のある働きを新しく与えられていきます。
We need to humbly submit to Him, not being too proud to take on lowly tasks, because as we are faithful servants, He will lift us up.
私たちはへりくだって神に自分を捧げることが大切で、普段の小さな働きの中で高慢にならないことです。なぜなら私たちが誠実に神に仕えるものであるとき、神は私たち一人一人を高く持ち上げられていくからです。
Zechariah chapter 4 verses 9 to 10.
ではゼカリア書4章を見ます。旧約の後ろから2番目です。あ、一番後ろじゃないね。2番目だね。ゼカリア書4章9節10節。
Yeah, second last book.
後ろから2番目。新旧約の後ろから2番目です。
The hands of Zerubbabel have laid the foundation of his temple. His hands will also complete it. Then you will know that the Lord Almighty has sent me to you.
ゼルバベル、この方はユダの総督であった方です。ゼルバベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成する。この時、あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。
Who despises the day of small thing? Men will rejoice when they see the plumb line in the hand of Zerubbabel. These seven are the eyes of the Lord which rage throughout the earth.
誰がその日を小さなこととして蔑んだのか？彼らはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼう。この下げ振りというのは物を測る鉛の線です。これらの七つは全地を行き巡る主の目である。この七つというのは主の目を表しています。主が見ておられるということです。
Let's serve the Lord faithfully in whatever task He has given us.
神は見ておられます。神が与えてくださっている働きを誠実に務めましょう。
Don't worry if the task seems small or insignificant.
その働きが小さくてもあまり目立たないものであっても関係はありません。
It may be he is testing you for something bigger.
神はより大きな働きの前にあなたを試されているのです。
Learn to be sensitive to his signs, his revelations.
神が示される、あなたに示されるサイン、そして神がご自身を示される神の啓示に敏感になりましょう。
He has appointed great things for those who serve him faithfully. Keep on serving the Lord.
神はご自身に忠実である者に大きなことを任命されていきます。主に仕えていきましょう。
アーメン。